これ以上天気が悪くならないことを願っております。昨日午後からの境内内外清掃にご協力くださりありがとうございました。年間第三主日は教皇フランシスコが神の言葉の主日と呼ぶことにされた主日です。福音朗読は先週の朗読と重なりますが、ガリラヤでの伝道開始と4人の漁師を弟子にする場面です。先週叙任司祭が福江教会のミサをしたと思いますが、前もって大学受験の生徒と保護者に向けて、最後はこの神頼みになるんだから教会に来て力を出し切ることができますようにとお祈りしたらどうかと、そう言いなさいと言えと、そういうふうに伝えておりましたが、ちゃんと言ってくれたでしょうか。まあ叙任は躊躇するかもしれませんが、30年選手の私は、それははっきり伝えたいと思います。全国49万人の受験者が猛勉強しているわけですが、力を出し切れるようにカトリック教会でお祈りして本番に臨む人はどれだけいるでしょうか。福江教会には助け主イエス・キリストを信じている学生が必ずいると信じております。信じたいです。二次試験も控えているでしょうから、本人も保護者も最後の仕上げをどうぞ教会でしてほしいと思います。本人が教会でできること、保護者が教会でできること、それぞれあるのではないでしょうか。さてイエスは時は満ち、神の国は近づいたと第一声を発しました。ガリラヤの漁師たちもイエスの第一声は伝わってきていたと思います。こんな方が現れたよと噂になってたんではないでしょうか。そして時は満ちたという言葉は、月の満ち欠けを生活の中で大事にしている漁師たちに強く印象に残ったのではないでしょうか。時は満ちたとおっしゃるイエスがシモンとアンデレに、私についてきなさいと呼びかけます。この時が満ちたタイミングをシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネは生き方を変える転機と捉えたのです。イエスははっきりと転機を知らせに来たのです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、これまでとは違う生き方、イエスについていく生き方、ここに舵を切りなさいと、そういう転機を知らせに来たのです。4人の漁師は、あれ不思議な大漁があって弟子になったのではないかと、そう思っている方もいらっしゃるでしょう。ルカ福音書5章にはそのように書かれています。ルカ福音書よりも前に書かれたマルコ福音書は、神の言葉の力強さを強調するためにあえてそれらをそぎ落として書いたのかもしれません。神の言葉は心の準備ができている人、そして時は満ちたという言葉を非常に自分のこととして感じる人には、他に何も必要がないほど力強いものだったのです。本日中村大司教様が福江教会で下五島地区の献身式を執り行ってくださいます。 中村大司教様は神の言葉の主日においでになります。きっと献身式のミサの中で献身を受ける人たちを引きつける力強い言葉を語ってくださるでしょう。昨年浦上教会でクリスマスミサを司式なさったんですが、今までにない数の信徒が集まったそうです。私は中村大司教様そのものが神様が与えてくださった神の言葉を告げ知らせる宝の箱ではないかと考えております。この6時のミサ、まあ、9時、8時のミサには献身を受ける方々はいないかもしれません。しかし受験者の何かしらの関係者はいるかもしれない。どうか戻られたら中村大司教様が献身の史跡を授けてくださって、神の言葉を力強くあなたに語ってくれるはずだから、しっかり聞いて心に刻んで持ち帰ってきてねと、まあ、そう伝えてほしいです。献身の恵みは一度きり、そして献身のミサに合わせて語られる神の言葉も一度きりです。大人の信者として生涯生き抜く恵みを持ち帰ってくることができるように、私たちもミサの中で共に祈っていきましょう。